ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。この5月はヨシュア記を読み進めてきました。これからの私に必要なのは何だろうか。5年後、3年後、1年後のことを考えてみたときに、10年後のことを考えてみたときに、私は何に取り組むことが必要なのだろうか。その中で何を手に入れていくことが私たちの歩みになるんだろうか。ヨシュア記を読み進めながらそのことをお互いに見つけていきたいと願っています。今日、そのヨシュア記のまとめのところを開くことにしています。ヨシュアは今晩年を迎えました。110歳でこの地上の生涯を閉じることになっています。110という数字は、与えられた生涯を生き切り、さらに10歳加えて、本当に満ち溢れた人生を歩み通したことを意味しています。そんな風に恵まれた、喜びに溢れた歩みでした。その後、これからを歩んでいく人たちに対して、彼は一体何を語ることになるのでしょうか。これから彼の後を歩んでいく人たちは何を受け取って歩めばよいのでしょうか。そのことをこの24章の中からご一緒に見つけていきましょう。ヨシュアは自分に与えられている歩みを前の人たちとの関わりの中で見て、自分自身の歩みを積み重ねているように思います。ちょうど地面に地層ができていくようなイメージでしょうか。お菓子の好きな方は、ミルフィーユでもミルクレープでもそういったように一層一層重なっていく、あのイメージを思い描いていただくといいかもしれません。前の人たちが歩んだ。次の人たちが歩んだ。さらにその次の人たちが歩んだ。その上に私の歩みがあり、これからの人の歩みがあり。そうして積み重ねられていく神の恵みに導かれた歩みを、それぞれが自分のものとして受け取って生きている姿です。ヨシュアが民に語りかけたそのところを少し拾って読んでいきましょう。ヨシュア記24章最初の方に戻っていただいて、2節の二重括弧の中からです。あなた方の先祖たち、アブラハムとナホルと父テラは昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私たちはユダヤの民の歩みがアブラハムに対する約束によって始まったことを知っています。しかしここにはさらにその前のことが書かれています。ユフラテス川の向こう側にいたときに、その父テラは、誠の神を知らずに他の神々に仕えていたと言います。そんな彼らが約束を持って導き出されてカナンの地にやってきたというんです。どうでしょう、イメージとしては、アブラハムほどの人物であれば、おそらくその家族ももともと誠の神を信じていて、良い歩みを、正しい歩みを積み重ねていて、神様がそのことを認められたので、神の約束にふさわしいので彼らを導き出して約束の地へ、そんな風にイメージしがちです。しかしなんとそのもともとの家族は誠の神を知らず他の神々に仕えていた。その中で導き出され、招き出され、連れてこられてカナンの地を生き巡ったというんです。最初から何か資格があって、認められるところがあって、実績があって、彼らがその恵みを受けたわけではなかった。本当に何もない彼らを選んで連れてきて導いたのが神の御業の始まりだったと ということです。その彼らはユーフラテス川の向こう側から連れてこられ、カナンの全土を歩き、彼の子孫を増やし、彼にイサクを与えた。ついで私はイサクにヤコブとエソーを与え、エソーにはセールの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らはエジプトに下った。アブラハムのもとにイサクが生まれ、イサクのもとにヤコブとエソーが生まれ、そのヤコブの子供ヨセフがエジプトに奴隷として売られていったことを発端に、この一家一族もヨセフを頼りにしてエジプトに移住することになる。そこで400年以上の奴隷の生活を強いられます。しかしその後、モーセとアロンを立てて、神はイスラエルの民を導き出すわけです。後ろからはエジプトの軍が追ってきます。目の前には海が広がります。モーセが神に祈って海を分けたとき、民はその真ん中乾いた地を進み、行きました。後から追ってくるエジプトが、海の真ん中に差し掛かったとき、水が元に戻って彼らは水の中に沈みます。彼らは晴れて、自由の身となってエジプトを脱出することができた。それから荒野での生活。約束に地に導かれるかのように見えながら、不信仰のゆえ40年、荒野を放浪しなければならなかった。そして、その時に歩みを引き継いだのが、紛れもないヨシュア。若いヨシュアに対して、惜しくあれ、強くあれ、私があなたと共にいるのではないか。彼はその言葉を頼りに、励ましにして、民を導いて約束の地に入っていきました。そこを自分たちのものとして勝ち取っていきました。一体どういうふうにしてそれは実現したのでしょう。彼自身はこう振り返ります。24章の11節。あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちやエモリ人、ペリジ人、カナン人、ヘテ人、ギルガシ人、ヒビ人、エブス人があなた方と戦った。これはどれも先に住んでいた民族で、力の強い、自分たちはかなわないと思っていた、そういう民です。彼らとあなた方は戦った。しかし、この地は、あなた方が戦ったのだけれども、私があなた方の手に渡したのだ。神様がそうおっしゃる。私はあなた方の前に熊鉢を送った。文字通り熊鉢というよりは、熊鉢のようなものという意味です。その熊鉢のようなものが先立っていったとき、民の中に恐れが生じ、彼らが逃げ惑い、イスラエルはほぼ戦わずして、敵地を取っていくことができた。事実、あなた方の剣によるのでもなければ、弓によるのでもなかったと言うんですね。神があなた方にそれを与えたのだ。だからあなた方は自分たちで戦わずしてその町を取った。自分たちが建てなかった町、得るのに労しなかった町、そこにあなた方は住んで、自分が植えなかった、耕さなかった畑、オリーブ畑でブドウ畑、あなた方は飲み食いしている。与えられた。神によって備えられ、与えられた。そこに私は今立っている。その歩みは今までもそうでした。アブラハムの父から、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、一層一層積み重ねられてきた歩み、どれも人が一生懸命生きてその結果としてそうなして作り上げた歴史。しかし本当は神ご自身が何も持たないものを、罪深いものを、愚かなものを、失敗を繰り返すものを、導き、恵み、憐れみ、その歩みが 層となって積み重なった上にヨシュアは立ってきた。彼自身、大きくあれ、強くあれと言われて立ち上がって歩んできました。でも彼の力が強かったからでもなく、彼のリーダーシップが素晴らしかったからでもなく、彼が信仰深かったからでもなく、あなたは自分で得るのに労しなかったまちまちに、立てなかったまちまちに住み、耕さなかった植えなかった畑で飲み食いをしている。私があなたに与えた地だ。これがヨシュアの歩みの実際でした。今日のメッセージのタイトルは 120% 勇気というふうにつけました。勘のいい方はそれが 100% 勇気というその歌からのもじりであることを分かっていただけるかもしれません。 100% 勇気という曲を知らない方はですね、紅白歌合戦の大体一番最初の頃に白組が毎年違う男の子が出てきて歌っているあの曲です。お孫さんがいる方は忍たま乱太郎という番組の主題歌になっているあれです。大体今春で運動会のシーズンになりますと、低学年の子たちの入退場の時にかかったり、幼稚園のお遊戯の時に流れてそれに合わせて踊ったりするそういう曲です。その歌詞はこうです。100% 勇気。頑張るしかないさ。世界中の元気胸に抱きながら。という、こういう歌詞です。私たちが 100% の勇気を出そうと思ったら、とにかく目に見える全ての元気の元になるものを集めて、自分にとって良いことを集めて、勇気を振り絞って前に進んでいく。それが私たちの歩みです。100% 私にとって大切な歩みに、全力で取り組む歩みです。では、ヨシュアの歩みを考えてみましょう。彼は 100% 勇気を振り絞って、自分に良い材料を集めて、そして力の限りを尽くしてこの約束の地に入ったのでしょうか。いえ、彼は 100% 自分自身の勇気と力によってこの歩みを築き上げたのではなかった。むしろ彼の歩みは 0% に等しい。何もあなたはなかったところに私が与えた。彼の 100% をはるかに上回って神ご自身の導きが彼に歩みを備えた。だから 120%。神様の分 20% しかないのかって、そういう無用なツッコミは入れないでいただいて。私たちの歩みをはるかにあまりあるほどに大きく上回る神の導き。それが私たちの歩みを作り上げるものだ。ヨシュアはそのことを体験し、自分のこととして経験してきたゆえに、私と私の家とは主に使えると言ったんです。私にとって、このお方に導かれてきたのだから、このお方を抜きにして歩みはないんだ。私は、私の家は、このお方に仕えて歩む。あなた方も選びなさいと言います。もし主に従うことが気に食わないなら、好みでないのなら、もっといいことがあると思うなら、どの神々でも選んで仕えたらいい。ユーフラテス川の向こうでかつてテラが仕えていた異教の神々であっても、エジプトに下った時そこにいた神々であっても、アラノを放浪するにあたって彼らが作り出した金の子牛であっても、約束の地に入ってきたところで先住民たちが持っていた異教の風習、慣習、伝統、神々に対する礼拝であっても、何でもあなた方にとって思うものを選んだらいい。私と私の家とは、今まで導かれてきたこの一つ一つの歩みが相互なしてあるところに立っているゆえに、私は神に仕える。彼はヨシュアは地面の上に立っていました。その地面の上は先代の歩みの積み重ねられたところに彼自身が立って、 神の恵みを経験してきた人々たちの歩みの上に、彼もまた恵みを受けて歩んで、そして主に従う。あなた方はどうするのか。神は答えました。私たちは主に従う。彼らはこう答えたんです。16節。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど、絶対にそんなことはありません。私たちの神、主は、私たちと、私たちの先祖たちを、エジプトの地、奴隷の家から導き上られた方、私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちの行くすべての道で、私たちの通ったすべての民の中で、私たちを守られた方だからです。主はまたすべての民、この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました。私たちもまた主に仕えます。主が私たちの神だからです。彼らはヨシュアの語りかけを聞きながら、自分たちの歩みがどこの上に立っているのかを確認しました。そして彼らもまた、私たちの前に歩んだ人々の歩みの上に私たちは立っていると認識をしたんです。彼らは、私たちと私たちの先祖たち、神が導き守り、ここまで来させてくださったと語ります。目の前で行われた多くの大切な印の一つ一つ。少し考えてみてください。実はこの民は、エジプトから追われて、海の中を乾いた地を渡った民ではありませんでした。彼らはその時にはいなかった。自分たちのこととしては経験しなかった世代。そのことを自分のこととして経験した世代は、残念なことに、約束の地を前にして疑い、神を忘れ、信頼することができず、約束の地に入れなかった。その世代が耐えた後、ヨシュアに導かれて、新しい世代が約束の地に入った。今、ヨシュアが晩年を迎えて一緒にいるこの民は、新しい世代として約束の地に入ってきた人々と。しかし彼らは、自分たちの前で、ヨルダン川の流れがせき立って止まったことを知っている。彼らが回った時に町の城壁が崩れたことを知っています。エモリ人が自分たちの前から、いとも簡単にたやすく追い払われていき、自分たちがそこに入っていくことができたことを知っている。そして、かつてから聞いている。エジプトから導き出された神の不思議な技の数々。アブラハムに、イサクに、ヤコブに与えられた神様の約束の一つ一つの確かな成就。それを彼らは自分の霊的な財産として受け取って、あの人たちの歩み、この人たちの歩み、その人たちの歩みと積み重ねられたところの上に自分が立っている。神の恵みの歴史の上に自分は立っている。そのことを認めて、主に仕えます。しかし、ヨシュアは、いや、あなた方は主に仕えることはできないと言うんです。少し意地悪だなと思います。神は、聖なる神であり、妬む神である。神は、清いお方なのだ。ほんのわずかたりともあなた方の中に、不義を許さない。あなたが100%全く心で神に従うのでなければ、神はそのことを受け入れない。神は妬む神だから、あなた方の中に、心の中に、微塵であっても、少しであっても、他の者に心を奪われるようなことがあったら、神は妬む神であって、あなた方を滅ぼす。そんな完全なものを求められながら、あなた方はそれでも従うことができるというのか、できないでしょ。しかし、民は、いや、私たちは主に仕えます。
思いを新たにして、覚悟を決めて、熱心にヨシュアの前に告白する。あなた方はあくまでも主に仕えると言うのか、あなた方は自分の誓いの証人です。いいですか。誓いの証人ってどういうことでしょう。それを破ったならば、私の身はどうなってもいいということを意味しています。そこまで命をかけて、存在をかけて、あなたは主に仕えると本当に言っていいんですね。はい。私たちは自分の誓いの証人です。私たちは主に仕え、主の御声に聞き従います。三度繰り返して、彼らは主に仕えという約束をしたんです。ヨシュアはその時に大きな石を取って神の前に契約を立てて、民のための証とします。ヨシュアは自分の生涯の最後に、これからの民のために、神と民との間の契約を結んでそれを印にした。これからの民がいかに歩むのか、そのことのための契約を新たに更新して、民の歩みに置き土産としてもたらしていった。神様と民との間の契約。そのことを考えてみるときに、普通契約というのはイーブンな立場で契約をするんですよね。しかし神と民との間の契約はいかにも不釣り合いな契約であったと聖書の最初から最後まで通して言わなければならない。契約というのは私はこうします、あなたはこうします、お互いにという約束です。守らなければ、私がそれを守ることができなければ、私がそのことの弁済をしなければなりません。相手に不利益を被らせてしまったならば、自分がそのことの清算をしなければいけません。お互いにという立場は、一方の過ちを許さない契約です。しかしなんと神は、多くの場合、この民の過ちを、神を忘れて歩むことを背を向けていることを、なんと多くの時に許し続けてきたことでしょう。なんと大きな恵みと憐れみと寛容を持ってこの民に望み続けてきたことでしょう。その契約が何代にもわたって更新され続けて、神は民を見捨てることなく、見放すことなく、愛想を尽かすことなく、裁き切って滅ぼすことをせずに、ご自分の民として、最後の最後まで導き切ろうとしている。そういう中に、旧約聖書のこれからの民の歩みが置かれて、裁きつかさたちのもとに、裁きつかさが立てば神に従い、しかしいなければ神を忘れ、良い王が立てば神に立ち返り、悪い王が立てば神に背き、彼らは何度も繰り返して神に背いて歩んできました。その歩みは新約聖書にもつながっていきます。三度誓った、その言葉に私たちはペテロの歩みを思い起こすことでしょう。あなたはイエスの仲間ですね。いや違う、いや、あなたの言葉を聞いていたらわかる。あなたはイエスと一緒にいたではないか。いや、違う。私はあなたの姿を見た。それは人違いで、私はあの人とは関係がない。三度ペテロはイエスとの関係を否定しました。絶対に自分はそんなことはしないと言っていたペテロが、イエスが最も神の御業のために苦しみ、前に進み出ようとするその時に、彼はついていかず、イエスを見捨て、自分の身を守ろうと、イエスとの関係を否定する。復活されたイエスが、あなたは私を愛するか？あなたは私を愛するか？あなたは私を愛するか？三度ペテロに問います。 私があなたを愛することはあなたがご存知です。もう聞かないでください。ペテロは心を打ち抜かれるような痛みの中でイエス・キリストが自分を招き戻してくださることを痛感し、彼のもとに歩みが回復していきます。しかし何も、ヨシュアのもとで三度誓った民がやがて神に背いて歩んでいくその時と、ペテロが三度否定をしてイエスを裏切っていったその時と、二回そういうことがありましたよねという話ではありません。その間、何度も何度も何度も繰り返し、民は罪深く愚かで、神を忘れ神に背く歩み、繰り返してきた。そしてそれは私たちが正直に振り返ると、今、私たちの中で、いや、三度なんて言えば可愛い方だ。大きなのが三度ぐらい、細かいのを上げたら数えきれないぐらい。私は神に背き、神を忘れ、自分を一番にし、歩んできた。そして、多分、今日礼拝をして心満たされたと思って帰るその先で、本当にすぐそのここから、すぐその先から、神に背いて歩むような気がする。そんな私たちとの神との契約。いかにもアンバランスな。その契約を神はここで更新してくださった。その上に立って民はこれから歩んでいくことになります。その時の人々に比べ、私たちは三つの意味でさらに素晴らしい時代を生きていることを覚えていただきたいと思います。一つの意味は、ヨシュアの時代の人々よりもさらに私たちはその上に積み重ねられてきた神の民の歩みを知っているということです。裁き司たちに導かれてきた時代も、王に導かれてきた時代も、良い時代も悪い時代も、敵国に支配されてきた時代も、その歩みを積み重ねてきた神の民の歴史を私たちは聖書の中に見ます。神に立ち返るように弱さを抱えた民の姿を見ます。それは私たちに多くのことを教えてくれるものです。ああ、私も同じところに生かされているのだ。二つ目は、ヨシュアの時代の人たちよりも私たちはさらにイエス・キリストが来られ救い主として私たちのために御業を全うされた上に生かされています。私たちはイエス・キリストの後に生かされているものです。この民のため不釣り合いな契約をさらに最も不釣り合いな形で恵みを完成し成就するキリストの十字架、復活、私たちの救い、それが与えられた上に私たちは生きているのだということです。ここに私たちの救いはもはや動かない、揺らがないものになっている。そしてさらに三つ目は、そのイエス・キリストが天に上げられたとき、私たちのために聖霊を与えてくださって、私たちは聖霊を受けて生かされるものとなった。神の民が積み重ね、イエス・キリストが動かないものにし、聖霊によって私たちはそこを生きるように導かれている。ヨシュアは、大しくあれ、強くあれと語りかけられました。私があなたと共にいるからだ、という確かな約束を受けてのことでした。私たちは、聖霊によって、私があなたと共にいるということを、現実に具体的にこの身のうちに神の霊を宿しながら、与えられている。そして今日も大しくあり、強くある。24章を読んでみると気がつかされることがあります。それは土地と民と神がセットになっていることです。ユーフラテス川の向こう側、そこにいた人々、そのところに崇められていた神が、新しい約束の地に入ってきたとき、そこにいたときに、 人々、そこで祝われ、喜ばれていた神が。しかしそこに入っていくときに、あなた方は誰に仕えるのか。先週ペンテコステの日曜日でご一緒に聖霊が与えられたときのことを見ました。聖霊が与えられるとき、人々は外に出て行って使わされていって、自分ごととして神の技を生きるようになるのだと言いました。神の民は約束の地の中に留まっていなかったんです。ユダヤ、サマリアの全土及び地の果てにまでと外に導かれていきました。送り出されていきました。そこを聖霊と共に自分ごととして生きるように導かれていきました。私たちはその中を生きています。安住の約束の地を導かれているのではなくて、毎日の生活の中に、勤めるべき使命の中に、人々の中に、異教の社会の中に私たちは出て行って、この聖霊と共に歩むように導かれています。しかし、その私たちの歩みは、切り離された、一人ぼっちで、今から新しく始める歩みではありません。私たちが立つ地面の上は、神の恵みの歴史が地層のように重なり合っているその上に立って歩んでいるんです。ショートケーキで言えば私はイチゴかもしれません。しかしそのイチゴの下にはケーキがクリームが層をなして私の下に確かにある。その導かれてきた神の民の歩みの上に私は立って、今日、神と共に生きようとしている。その歩みにおいて、私たちもまた、神に従い、神に仕えます。その歩みをご一緒したいと願うんです。私たちは、決して完全にそれができるわけではないことを知っています。あの民もそうでした。でも彼らはその時3度繰り返して自分たちに精一杯の誓いを持って神の前に進み出ていったんです。そして不釣り合いな契約が新たにされました。神は私たちと対等になって私たちに完全さを求めて献身を求めているのではない。その時の私たちの精一杯の思いを持って応えることを良しとし、その不完全さの中になお導きを与えてください。私たちにも同じです。今日私たちは完全な使えます、思いとしてはそうですけれども、でも本当のところそんな風に生きられるわけではない。その中ででも精一杯の応答を持って、私は主に従います、使えます。どうぞ神様、この不完全な歩みを、不釣り合いな契約の中で、確かな導きの中に入れてくださる。そう祈り、そう願い、そうしてくださることに信頼をして、与えられている歩みに、神様に従って歩もうではありませんか。その行くところがどのようなところであっても、どのような人に囲まれて共に歩むとも、私たちの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、お一人お一人のこれからの歩みの上に、豊かに豊かにありますよう。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。 寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。